ルカの福音書、10章の25節から37節までお読みいたします。するとある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは言われた。立法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えて言った。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。とあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では、私の隣人とは誰のことですか?イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き介抱してやった。次の日彼はデナリ2つを取り出し宿屋の主人に渡していった。介抱してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人隣人となったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。以上の箇所から、良きサマリア人と題して、横谷牧師よりメッセージをいただきます。
小沢さん、素晴らしい、本当に正直な証をありがとうございます。田沢兄弟は、この9月ですね、今年の9月で10年半になるでしょうかね、タイの国を終えて、日本に本帰国されます。ぜひ最後ですね、今日礼拝後みんなで写真を一緒に撮りたいと思ってますけども、9月の最後の時にもぜひ交わりを持ってお別れしていただけたらと思います。ずっと、この教会来られてなかったのであんまり知らない方もね多いと思いますけども、ぜひ、交わりを持ってお別れしていただきたいと思います。あと、今日前田君のお子さんたち2人ともちょっと調子が悪くて急遽お休みです。先週は笹口さんと北島さんのところの子供が具合悪くて、まあ、大変でしたけども、ちょっと風邪というかウイルスというか流行ってるみたいなので皆さんも気をつけてください。一言お祈りして聞きましょう。神様、前田君のまた子供たち、ガクと海君ともに、具合が悪くて今日お休みしています。小さな子供たちが特に、病気を拾いやすく弱っていますけれども、どうか神様が共にいて、癒しをまた回復を与えてください。佐々木さんもまだ本調子でないということですから、主がどうか共にいて兄弟を支えていてください。ユリアちゃんも神様が続けて守っていてください。その他具合が悪い方も他にも何人かいらっしゃいます。神様、どうぞ岩瀬の中にあるお一人お一人をどうか主が強めてくださり、元気を与えてくださり、 また明日からの働きや生活を行うことができるように神様助けてください。今日今から今読まれたあなたの御言葉を一緒にこのみんなで味わっていきたいと思っています。どうぞ神様、あなたご自身が私たち一人一人に語りかけ、また教えてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今年の年間主題の聖句、まあ、ここにずっと貼って掲げていますけれども、この聖句の前後というかその前の部分も含めて今日一緒に聖書の言葉を味わいたいと思います。今日の聖書の箇所の大きなテーマは25節に書いていますけれども、25節ご一緒に読みましょうか。あ、25節声出して一緒に3、はい。するとある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。はい、ありがとうございます。今日の聖書の全体のテーマはこの何をしたら永遠の命を得ることができるんですかというこの問いかけであります。皆さんどう思われるでしょうか。何をしたら永遠の命を得ることができるのか、言い方変えると私たち人間は一体何をしたら救われるのか、神様は私たちがどうしたら私たちを天国に連れて行ってくれるんだろうか、それがこのある立法の専門家がイエス様に尋ねた質問であり、その答えが今日の聖書の箇所になるわけです。特に後半の良きサマリア人と言われているこの有名なね、聖書の中の有名なイエス様の例え話の一つですけども、これはこの何をしたら天国に入れるのか、何をしたら永遠の命に預かることができるのかというこの質問に対するイエス様の答えであるということですね。そのことをぜひ覚えながら今日の聖書を味わっていきたいんです。皆さんどう思いますか。最初に聞きましょうか。皆さんは何をしたら救われるんでしょうか。何をしたら私たちは永遠の命を得ることができるのでしょうか。もし誰かから、友達から、学校の会社の上司から尋ねられたらですね、皆さん何と答えるでしょうか。この質問をした25節、今読んでいただいた質問をした方は立法の専門家と書いています。この立法っていうのは当時の聖書ですね、今で言うと旧約聖書になります。この当時聖書というと旧約聖書しかありませんでしたので、聖書の専門家が言ったんですね。つまり僕なんかよりももっと偉い神学校の先生のようなですね、聖書の学者ですね、本当に聖書を勉強して一生懸命その研究している本当に詳しい人がイエス様に尋ねたわけです。ですからこのあんまり聖書のことよくわからない人がイエス様に聞いたわけじゃなくてですね、もう本当に答えをよく知っている人がイエス様を試してやろうというふうに思って、イエス様に、お前答えることできるかっていうような、そんな感じでですね、このイエス様に永遠の命を得るのには何をしたらいいですかとこの尋ねたわけです。イエス様はまともにこのパッと答えずにですね、ここでは立法には何と書いてありますかと尋ねるわけです。この人の得意分野に行くわけですね。立法の専門家に対してその立法には何て書いてますかというふうに尋ねるわけです。つまり聖書に何て書いてますかってイエス様が聞いたわけですよね。するとこの人は答えるわけです。27節、これもご一緒に声出してみましょうか。3、はい。すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、とあります。これがこの立法学者の答えであります。28節でイエス様はその通りですと言ってます。 That's right って言ってるんですね。ギリシャ語の原文を読むと、あなたのまっすぐです、それはまっすぐですって答えてます。イエス様正解ですって言ったんですね。つまり いいですか、聖書が教えている何をしたら永遠の命を得ることができるのかというこの質問に対する聖書の答え、イエス様の答え、イエス様がその通りだといった答えは、それはあなたの神である主を心を尽くして愛しなさいということ、そしてあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、これが神様の答えだということであるわけです。ちょっと続き読んでいきますね。29節、しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言ったっていうのは、これイエス様がその通りです、それを実行しなさい、そうしたら命、永遠の命を得ることができるかなっていうふうにイエス様に言われたので、この人は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った、では私の隣人とは誰のことですか、この人迷ったんだと思うんですね。イエス様に心を尽くして神様を愛し、あなたの隣人を自分のように愛すよ、それができてるなら天国に入れるよって答えられたわけですよね。でそれができているかどうか、神様を心から愛しているかどうかは証明することはなかなかできませんけども、人を本当に愛しているかどうかは、それはある程度実証することが可能なことなので、このような人は自分のじゃあ愛すべき隣人って一体誰なのか言ってみろ、それ言ってくれたら自分はその人を愛してみせるとこの人は思ったんですよね。でこの当時ユダヤの社会では隣人というのは同胞の仲間のことを指していました。旧約聖書にもそういう箇所があるわけですけども、外国の人とかではなくて同じイスラエルの民の同胞、あるいは家族とか友人とか、そういった人たちを同胞だと考えていたので、そういう人たちだったら愛することができると彼はこう思ったんだと思うんですけども、彼は私の隣人は誰ですかってイエス様に聞くわけですね。そしてこの有名な30節からのサマリア人の話が始まります。イエスは答えて言われた、である人がちょっと端折っていますけども、エルサレムからエリコにこの下るこの道でですね、強盗にあったということですね。実際にそのエルサレムっていうのは高地にあるんですね。ダビデがその砦として築いたのが最初なので、敵地から敵軍が攻め込むのに辛いようにちょっと山の上っていうかね、丘の上にあったんです。だからエルサレムからエリコっていうのはもう文字通りこの下り道であるわけです。でそこにはこの山があったりしてですね、その山賊や盗賊とかそういったものにこう襲われる危険があったようです。まあこれイエスの例え話ですけどね、実際そうだ、そういう道がだったそうですけども、そこでこの人は強盗に出会い、そして身ぐるみを剥ぎ取られて殴られて半殺しにして逃げていったとあります。そこに三人の人が登場してきます。30節、ご一緒に見ましょうか、30節。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。祭司っていうのは、これは今で言うと、私のような牧師ですね。神様に本当に仕える人です。ですから、クリスチャン、なかなかクリスチャンですよね。そういう人が、この、道側に通りかかったんです。でもこの人は彼らを見ると反対側を通り過ぎていったってイエス様が言うわけですね。32節ご一緒に、同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。レビ人も同じく神様に選ばれた、神に仕える神殿で、ね、仕える、そういう役割を担った人ですね。この人もこの半殺しにあってもう今にも死にかけているようなこの人を見てですね、その道の反対側を通っていったんです。皆さんだったらどうしますかね。皆さんが教会来て礼拝受けてですね、そしてその神様の本当に愛とか許しとか癒しとか救いとか、そういう話を聞いたり、罪とか悔い改めとか、そういう話を聞いたその今日帰り道にですね、こういう本当に助けを必要としている人がいたら、皆さんだったら助けるでしょうかね。 この人たちはまず助けるべき人たちですよね。牧師とか宣教師みたいな人ですから、本当にこの時こそ本当に証しをするチャンスだってこう駆け寄ってね、本当に助ける愛を示すべき時だったんですけども、彼らはその道の反対側を見て見ぬふりを彼らはしたんです。この気持ち皆さんわかりますか？僕よくわかりますね。なんかちょっと用事があったんじゃないかなとかね、もうあこの人助けてあげたいんだけど、でも僕の本当にすべきことはここじゃなくて向こうのエリコの町にあるから、あちょっとごめん勘弁してってこう逃げていくことが多いのあるなと思いますし、また面倒だなって、この人と関わったらもう どれだけこう犠牲を払わなきゃいけないかわからなくなるっていうね、そういう面倒くさいっていうか、そういう思いがあるかもしれない。とにかく彼は気づかなかったわけじゃなくて、見てそして反対側を取り過ぎていったということであるわけです。33節ご一緒に3、はい。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、このかわいそうに思ったっていうこの言葉、もともとの聖書の原文の意味、言葉は思いやりで 胸がいっぱいになるっていう意味ですね。内臓という言葉から作られた、ギリシャ語が使われています。イスラエルはこの内臓が震えるっていうのが旧約聖書でもその憐れむという言葉に訳される言葉なんですけども、この腹渡とか内臓、自分のその内側がですね、もう本当にわらないでですね、ああなんとかわいそうな人かってもう思いやれらずにはいられなくなったっていう、こういう感情、これがこのかわいそうに思うという言葉の元々の意味であります。日本人もね、怒るっていうことを腹が立つって言いますよね。実際お腹は立てないんだけど、あ怒ってる時は腹立ったって言いますね。そんな風にイスラエルの人たちのこの寛容的な言い方で、このかわいそうだなって本当に思う時は内臓がわらなくっていうような、そんな言葉を使うんですね。で、この人は、このサマリア人は、このちょっと説明してませんけど、サマリア人っていうのはですね、当時イスラエルのユダヤ人の人たちと敵対している人たちで仲が悪かったんですね。一緒にこの交流するっていうことはしちゃいけないっていうふうに言われていたわけです。サマリア人っていうのは神様の教えをちゃんと守らずにですね、外国人と結婚して、そして、イスラエルのエルサレムで礼拝を持たなきゃいけないのに、自分たちで勝手に礼拝の場所を作ってですね、そこで神様を礼拝するようになったりしたので、ユダヤ人から本当に嫌われていた人たちなんですね。で、そういう敵対され蔑まれていたようなそのサマリア人がここでこの倒れてきた人を見てかわいそうに思い、そして34節35節と続きますけれども、この人をこの解放してあげたというわけですね。本当に傷口にその油とブドウ酒を注ぎ包帯をして、そして宿屋に、でそして宿賃払って、で二デナリっていう、これ当時のローマの貨幣ですけども、十分な額ですね。この人が解放したい十分な額をまず支払って、帰りに足りへんかったら帰りにもっとかかった分は私が出しますから面倒見てあげてくださいと、まあ至れ尽くせりのこの対応をしたということであります。イエス様このいう3人の人をここに出してきて、そしてこの3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますかと、この一方の専門家、聖書学者にですね、こう聞くわけです。イエス様、非常に分かりやすい例えをしてですね、もう誰でも分かる答えですね。もうこの人だっていうのことがよく分かる答えを、方ができるような質問をしてくれるわけです。例えをしてくれるわけですね。この人は言います。ここに書いてますね。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。ね、この37節僕たち今年1年年間主題聖句にしてね、 この来たわけです。今日は本当にちょっと学ぶのが遅すぎたかもしれませんけども、一緒にこの御言葉を学びたいなと思うんですね。今から3つのことを短くお話しします。まず最初にですね、今日の聖書の箇所が教えていること、まず汲み取ってほしいこと、それはいいですか、今日初めてね聖書の話聞く方もいますけども、聖書、分厚いですけどね、聖書の神様が私たち人間に本当に願っていることは何かということです。それは愛することなんだということです。神様はこうやって分厚い、罰則そのにいろんなことを書いているわけです。お父さんお母さん大事にしなさいとか、嘘ついちゃいけないとか、いろんなことが書かれているわけですけども、でも一番神様がそれらを集約して言いたいこと、私たち人間に本当に願っていることは、それは愛することだということです。僕たち人間の親はですね、子供に対してその勉強できるように、リヒちゃんにこう勉強できるようにとかね、いい学校入るようにとか、あるいはなんていうか、その仕事で良い成績結果を出すようにとかですね、いろんなことが私たちには求められているわけです。この世の中では、牧師だったらこの教会を大きくするようにとかね、そういうこうことを求められることがあるわけですよね。私たちみんなそれぞれ、子供なら子供なりに、大人なら大人なりに、主婦なら主婦なりに、子供を立派に育てるっていうこととかね。でも神様が私たちに願っていることはそんなことじゃないんだっていうことです。神様は私たちが勉強ができて頭が良くなるようにということを一番願っているわけじゃなくて、神様は私たちがスポーツ万能になって体力ができ強くなって強い人間になるようにということを願っているわけじゃなくて、神様は私たちがこの美容と健康についてめちゃくちゃ美人になるように神様は願っているわけじゃなくて、神様が私たち人間人類に願っている、もう唯一と言ってもいいぐらいのことですけども、それは愛する人になってくれって言うんですね。神様が願っていることは愛なんです。もうほんまにそれだけぜひ忘れないでほしいんですね。神様は私たちがごっつい勉強できるようになって喜ぶことはあまりしないかもしれない。でも私勉強できへんかっても、私たちが隣人を愛する人になったら神様はめちゃくちゃ嬉しいんです。神様は人間に願っていることは、それは愛する人になってほしいということです。心を尽くして神を愛し、そしてあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。隣人を愛するって一体どういうことか、それはこのサマリア人のように、本当に困っている人がいたら、それが日頃仲の悪い人であっても、その人を助けてあげることだね。そういう人になってほしいっていうのが神様のメッセージです。私たち人間に対する、全ての人に対するメッセージですね。さあ、片腕がなかろうが、車椅子の生活を強いられようがですね、寝たきりの生涯を送ろうが、関係ありません。どんな人でも、大しても神様が願っている唯一のことは、それは、あなたが愛するものになること、愛されるものになることじゃなくね、愛する人になってほしいということ。これが、聖書が、どうして神様が私たちに願っている教えであるわけです。でもうちょっと言うと、この愛するって一体どういうことかというと、それはこれも聖書の言葉、もともとの言葉から始まりますと、大事にするっていうことですね。愛するっていうのはちょっと広い意味の言葉ですけども、愛するっていうのはそれ大事にするっていうことです。つまり僕が妻を愛するっていうのは、僕が妻のことを好きになることではないんですね。僕が妻を愛するっていうことは、それは好きになることじゃなくて大事にするっていうことです。それが愛してるっていうこと。神様を心を尽くして愛するってどういうことか、それは神様を何よりも大事にするっていうことです。これが愛するっていうことです。自分の隣人を自分自身のように愛するっていうことは、すなわち自分を大事にしているように、あなたの隣にいる人を大事にしなさいっていうことですね。これが聖書が教えている愛するであります。二つ目に言いますと、ここでこの27節でこの律法の専門家は明確にこの答えたわけですよね。 私たちのこの永遠の命、どうやったら得ることができるか、人はどうしたら救いに預かることができるのか、それは愛することなんですってこの人答えて、その通りですってイエス様は言うんです。でもここでイエス様は言われます。それを実行しなさい、そうすれば命を得ますって書いてますね。つまり頭で知っているだけでは意味がないということです。神様が私たちに何を願っているか、そして私たちは何をしたら永遠の命を得ることができるのか、その方法を知っているだけじゃダメだっていうことです。それを実行しなさいっていうことですね。それをやらないと意味がないんです。やらないと永遠の命を得ることはできないということですね。そうすれば命を得ますということは、すなわちそうしなければ命を得ることはできませんって言ってるんですよね。37節でも同じこと言ってますね。イエス様、イエスが言われたあなたも言って同じようにしなさい、実行しなさい。神様が私たちに願っていることは、それは愛を実践することです。何が正しいことかということを知っているだけじゃ意味がないんです。それを実践しなくてはならないということですね。私は例えば妻ともう16年ですね、結婚生活過ぎましたけども、妻がどういうことをしたら喜ぶかっていうのをよく知ってるわけです、頭では。でも僕がどんだけ妻が何をしたら喜ぶか知っているだけじゃ妻は喜ばないんです。それを僕がするときに妻は喜ぶんですよね。そうですよね。ね、知ってるだけでは妻は喜ばない。それを行うとき、妻が初めて愛されているんだっていうことが分かるんです。だから頭で分かっていることと実際にすることは全く違うということです。もちろん知らないといけないんですけど、最初に。でも知っているだけでは天国に入ることはできない。イエス様こういうふうにもある場所で言われているんです。主よ主よというものが天の御国に入るのではなくて、私の父の御心を行うものが天の御国に入るんだ。こうやって教会で礼拝して神様神様って言ってる人が天国に入るんじゃなくて、この聖書の言葉を本当にこの礼拝出た後ですね、本当に実行する人、そういう人が天国に入ることができるんだって言ってるんです。で、はい、3つ目いきます。今日の聖書の箇所から、3つで、ごめんなさい、3つって言いました、4つ話しますね。あと2つちょっと話させていただきます。3つ目に今日ここで覚えたいことは、このイエス様はこのサマリア人のこの例えを話してですね、一体何を私たちに言いたいのかということなんですけども、僕は今までこの箇所を読んで、今回初めて聖書一生懸命取り組んだのは初めてなのですけども、それまではですね、これ模範として書いてるんだなと思ったんです。言って同じようにしなさいって書いてますから、だから自分もこうせなあかんないなって、そういうふうに言われてるんやなと思ってこの箇所を読んでました。だから祭司とかレビ人みたいにならずにですね、このサマリア人のように行って本当に困っている人がいたら助けなあかんって、そういうふうに神様は語っておられるんだなっていうふうに、今までは読んでたわけですけども、今回改めて今回のこの箇所、本当に1週間かけて学ぶ中でこう思ったんですね、教えられたことなんですけども、それはここでイエス様がこういうふうに言ってるのは、それはもちろんそういう風に生きてほしいって、神様を愛する人になってほしいっていうのは本当の願いなんで、それはもちろんその間違いじゃないんですけども、でもここでイエス様が言っておられる意図は、それはこの立法学者、立法の専門家、そしてこれを読む私たち一人一人に、人間に対してイエス様はこの素晴らしい良きサマリア人の話を通して、あなたはこの人と同じようにすることはできないんだということを伝えたかったんじゃないかと思うんです。何をしたら永遠の命を得ることができるか とこの人は思ってました。だから何かいいことをしたらですね天国に入れてもらえると思ってたんです。でイエス様はそのままストレートに答えるわけです。天国に入れてもらいたかったら人を愛しなさい、神様を愛しなさい、そしたら天国に行けるでしょう。で人を愛するって一体どういうことかっていう模範がこの良きサマリア人の模範なわけです。ですがここで求められているような愛を果たして私たちはすることができるのかということです。イエス様は私たちがこのことを、まあ、この律法の専門家がこのことをよし分かった、そのサマリア人と同じように今日からやりますって言ったとしても、この人がそのように生きることができないということをイエス様はよく分かってたんだと思うんです。ですからここでイエス様がほんまに気づいてほしかったこと、そして今日私たち一人一人にまず知ってほしいことは、それは僕たちはこの神の律法を守ることはできないんだということです。心を尽くして神を愛さなきゃいけない、頭では分かってるんだけども、それを実行することができないということ、あなたの隣人を自分自身のように大事にせなあかん、妻のことさえも大事にしなあかんって頭では分かってるんです僕たち。でもそれをすることが私たちにはできないんだということ、困っている人がいたらですね、道端に倒れて本当に地獄の助けを必要としている人がいたら助けなあかんっていうことが心では分かる、頭では分かる、助けなきゃってこの人たちは思ったと思うんです、レビューとも祭司も。でも気がつくと見て見ぬふりをして反対側を通り過ぎてしまう、それが私たち人間の本当の姿ではないかということをイエス様はここで教えているんではないかと思うんです。いかがでしょうか。私たちこの神様の前に本当に神様が願っておられるレベルの愛を実践することはできるでしょうか、ね、キリスト教の入り口はここにあります。これができないと分からない限りイエス様の十字架は分かりません。もしこれ自分の力でですね、このサマリア人のようになることがもしできるとしたら、イエス様が十字架にかかる必要はなかったわけです。私たちはそれができないから、イエス様は十字架にかかって、私たちがそれをできるものに変えてくださろうとしてくださったんです。ですからここでイエス様がこの人に本当に言いたかったこと、それは言って同じようにしてほしいけども、でも、あなたできへんやろ、そのできない自分をまず認めなさい、そして私にすがりなさい、私はあなたを救うために来たんだから、ね、皆さんいかがですか。もう僕いつもね最近言いますけど、私たちの人間の心の中の罪ですね、さっき田田さんの言葉からも何回も罪ということが出てきました。この罪って一体何かっていうと、それは頭で分かっているんだけどそれをすることができない心ですよね。妻のこと疲れてるから今日大変なのに、じゃあ妻の代わりにちょっとあれもしてあげようかって頭で分かるんだけど、でも僕も疲れてるからちょっと今日はやめとくかみたいな感じでですね、しないとかね、道端で困ってる人がいたら助けなあかん、それ分かるんだけども、でも僕ももう小銭しかもう持ってないから、この自分でやることできないなと思って気づかないふりをして取っていってしまう。学校で友達がいじめられてたら、助けなあかんって分かってるんだけども、でもその助けてしまうと今度僕がいじめられるかもしれないから助けることができないとかね、本当に子供のこと大事に愛さなきゃいけない、大切にしなきゃいけないって分かってるんだけども、でもその子を愛することがなかなかできないね。私たちは大体においてですね、何をしたらいいかっていうと分かるんです、正しい答えを知ってるんです。でも問題はその正しい答えを知っていることを私たちは実行できないんです。それをやって実際にすることができないこと、これがイエス様があるっていう人間の問題、罪ですね。でこの罪をイエス様は扱うために世に来てくださって十字架にかかられたんだっていうことです。だから今日最後に覚えたいことは、私にはこの私の心を変えることができません、あなたの隣人を あなた自身だけに愛せよってあなたはおっしゃってるし、そうすべきなんだって本当に思います。でも僕はそれができないんです。神様助けてくださいって神にすがることですね。これがイエス様が求めておられる聖書の教えてメッセージですね。ちょっと最後短く話しますけど、ここで書いてるように33節、この人がサマリア人がこの人を助けたのはなぜかって、その理由は一つですね、神様に思ったからですよ。この人がですね、悔い改めだからとかですね、この人がですね、立派な行いを行いをしたからですね、よし助けてやろうって言って神様助け、このサマリア人は助けてあげたわけじゃないですよね。イエス様も同じように、私たちが立派になったとか、私たちがいい人間になったらですね、助けてくれる神様ではなくて、私は本当に惨めな人間です、自分が正しいと思うことを行うことができないんです、本当に不自由な人間なんです、どうか私を助けてくださいって私たちが言うなら、かわいそうに思ってくれて、腹渡が震えるほどこの思いやりに満ちてくださって助けてくださる神様なんですね。皆さん、親も親だったらそうで分かると思うんですね。自分の子供がですね、高熱を出して苦しんでいたとしますね。そしたら助けますよね。なぜですか？理屈じゃないですよね。愛情ですよね。もう自分の子供と普段全然自分の親の言うこと聞かないですね、この悪ガキだったとしてもですね、でもその子が道で車にはねられて本当に半身の状態になったらどうしますか？その子がいい子になったら助けてやろうなんて言う親いないですよね。その子がいい、もう親の言うことよく聞く、勉強ができるいい子になったら、じゃあ病院連れてってやろうなんて言う親いないですよね。親だったらその子が瀕死の状態にいてほんまに苦しんでいったら哀れまずにはいられない、助けずにはいられないですよね。イエス様、このサマリア人がしたことはそういうことです。損得とか計算は全くないんですね、ここにも。そして神様もそうですね、私たちが悔い改めたからとか、私たちがいい人間になったからとか、私たちが神様に喜ばれる行いをしたら救ってやろうっていう神様じゃなくて、ただ憐れみで救ってくださる神様です。だから僕たちは自分の本当にこの神の立法ですね、愛するということができないということにもし気づいて、そのことをもし認めるならば、そしてその方をイエス様は必ず救ってくださる。ただね、無償でただ憐れみで救ってくださる、それが聖書の教えている神様、イエス様のその姿であるという、ぜひ覚えてください。一言お祈りしましょう。天のお父様、私たちは田澤さんが本当に正直に話してくれたように、頭で、分かっており、また口先や態度ではあたかもそう振る舞っているごとくしますけど、実は心の本当に奥底では自己中心であり、自分のことしか考えておらず、プライドがあり高ぶりがあり、そして本当に人を愛することもできない弱いものです。自分が一番大事になってしまう、本当にいつも損得感情を働かせてしまうような弱いものです。神様、しかしそのような私たちをあなたが憐れんでくださると感謝します。道の反対側を渡っていった祭司やレビ人をあなたが憐れんでくださる神様であること、神様本当にありがとうございます。どうか私たち自分の力では神を愛し隣人を愛することができません、大事にすることができません。どうか私たちを助けてください。そして神様が願っておられる隣人を愛すること、また互いに愛し合うこと、そして神様を愛することをすることができるように私たちを救ってください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。